4月12日金曜日午後8時になりました。ルルブラに続いて報告ラジオ第71回目のスタートです。毎月第2金曜日に放送している報告ラジオ、今夜のパーソナリティは新高山です。そして、
はい、皆さんこんばんは、高上田です。この番組はFM85.4MHz 東京854クルメラから生放送でお送りしています。メッセージやリクエストはメールアドレス854@東京854.com までお願いします。スマホアプリでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますのでご活用ください。またこの番組は YouTube で同時配信しています。ステジオの様子を見ながら聞くことができます。さらに UD トークを使って字幕もつけています。詳しくは北北ラジオ Facebook ページまたは北北ラジオ YouTube チャンネルをご覧ください。
さて4月になりましたけど、タカさん、はい、まだね桜が少し残ってる感じですよ ね、
はいはい、
この週末明日明後日もまだ花見できそうな感じですよ ね、
なんかね最初は早めに咲きそうな、
そうそうそう、3月19日ぐらいっていう ね、
そうですね、
予報、2月が暖かかったからね、
暖かかったですもんね、冬が
ねでもその後、寒波が来て、
冷えましたね、
うん、花見、タカさん、行きました？
いや、行ってないですね、
行ってない、じゃあ、明日行ってくださいよ、
そうですね、明日ちょっといいですね、
うん、僕はね、先週、ちょっと ね、 行ってみたんですけど、まあ、小金公園と玉川上水あたり、
あそこ綺麗ですもんね、
よかったです、もうすごい人でしたね、
いやいやいやいや、
小金公園も、
ね、コロナもね、少し落ち着いたので、ね、
本当に
みんな、ね、いい季節になりましたね、
そうそう、久々、そうだよね、5類になってから初めての花見だもんね、
う
ん、
そうそうそう、
ああ、そういう意味ではね、
う
ん、小金公園も本当、みんなブルーシート引いて、
ね、
たくさんの人来てましたけど、まだ明日ぐらいも、
うん、行けるんじゃないですかね、
行けそうだし、
この週末はもう本当にあったかい、暑いぐらいって言ってましたから、
夏日になりそうだっていうぐらいですからね、
本当にいいんじゃないですか、ビールなんか、
ビール飲みたいね、野外でビール、
いいですね、
行きたいところですが、うん、私明日も明後日もお仕事なので花見に行けないという残念、ね、夜だけでも見に行こうかなっていう感じですかね、
そうですね、
ぜひねリスナーの皆さんも明日明後日お出かけしてみてください、
はい、
では本日のラインナップです。ゲストコーナーでは清瀬市と小平市から素敵な方々をお招きしています。ギュッと情報生絞りスクイーズのコーナーではいつも通り清瀬市と小平市の旬なイベント情報などをお伝えしますのでお楽しみに。それでは最初のコーナー行ってみましょう。報告ゲストコーナー。では前半のゲストの方をご紹介しましょう。前半は小平からゲストをお招きしています。今度小平ふるさと村で行われるふるさと芝居県婦人の一連に出演する直井忠道さんと中島武さんです。直井さん中島さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやお二人はこういうラジオ番組っていうのはよく出たりするんですか、ええ、直井さんどうですか。
先週かなこちらの方に、
うん、あそうですか、
あれが本当人生初めての
。あそうです。じゃあ今日2回目
2回目。
中島さんはラジオ番組とか出られたことはありますか。
全然ないですね。
あそうなんですか。
なんか昔配信かなんか YouTube かのにちょっとゲストみたいなの出たことがあるぐらいな感じ。ラジオは全然ない、
ね、あそうですか。じゃあお二人もほぼ初心者ということで、
もうまだ初心者
です、ね、楽しんでいっていただきたいと思いますけども、なかなかね音声で伝えるっていうのもまた違った面白さがあるのでぜひお願いしたいと思います、はい、でそういうお二人ですけどまず直美さん、
はい、
普段はどういう活動をされていらっしゃるんでしょうか。
私は映像を中心、まあ、ドラマとか映画とか、
はいはい、
まあ、たまに CM に呼んでいただいたりして、うん、そういう中でまあ、俳優業って言いますか。
もう俳優活動何年ぐらいやって
る。まあいろいろあるんですけども大体20年弱15年から20年弱ですかね。
そうですか。じゃあもうベテラン中堅ですね。中島さんは普段はどういう活動をされてるんですか。
はい、映像の俳優、まあ、直井さんと同じくやっていたりと、うん、あと並行して個人でそのダンスのダンサーとしての活動と振り付けの活動っていうのを はい、うん、やってますね。
あそうですか、
はい、
そういう、まあ、映像とかで活動されている2人なんですけれども今回はお芝居ということで、うん、舞台にお立ちになるっていうことなんですけども、
はい、
じゃあ中島さん舞台に立つっていうのはあまり ないですか。
でも舞台活動はやってます。
やってるんですか。そうです
、映像もやってるんですけど結構舞台の方もやってます。
直井さんも舞台は。
私はもう46年ぶりの
舞台。46年ぶりの舞台。いやいやいや、それは随分久しぶりっていうか、
学生の時にやってた。
なるほどなるほど。
それ以来ですね。
ああ、そうですか、やっぱり映像と舞台とやっぱり雰囲気とか作り方も違うんですよね。
そうですね、本当に作り込んでいきますんでね、舞台は日にちもかかってますし。
なるほどなるほど。
だいぶ違いますね、
そんなお二人が今度ふるさと村でお芝居をやられるって言ったんですけども、何かふるさと村でお芝居やるきっかけっていうのはあったんですか。中島さんいいですか。
主催の勝又彩子氏から伝言を受け取ってます、最初のきっかけは私が、プロモーション動画作成のために、ふるさと村さんにお世話になったらしいですね。
なるほど。
でそこでなんかここでやろうっていうロケーションがすごい素敵だったのでっていうことで、その紙風船っていう岸田國士戯曲原則の作品があって、それを上映したいっていうことでなんか相談を持ちかけたらしいですね。
なるほど。それじゃあなんか映像の舞台っていうか、ロケ地としてふるさと村に行ってみたら、そこでなんかひらめくものがあったっていうことなんですね。
そうですね、それかああいう建物の、間取りとか雰囲気を見て何かやりたいなって思ったそうです。
ナミさん、中島さんもお二人現地に行かれてたと思うんですけど、ナミさん、かやぶき屋根の古民家見た時の印象はいかがでしたか。
いやー、懐かしいって言われてはないんですけども、素敵な場所だなと思いましたね、いろりもあったりとか。
あ、そうですね、中島さんいかがでしたか、あの建物を見たとき。
いやでも見た瞬間に、ここで芝居をしたいって思うのはすごくわかりますね。
そうですか。なんかどういうところに惹かれるんでしょうかね。
なんか風情っていうとちょっとチープな表現かもしれないんですけど、なんかやっぱその現代的な日常、都心とかで生活しているときに感じるものとは全然違うというか、風景が全然違うっていうのと、なんか、空気感っていうのも違うし、そういう景色とか、五感が全てがその東京のなんか都会のああいう感じのとは全然違うので、特に
そうですね、
この時代現代劇、今回現代風なところ脚色もあるんですけど、もともとが結構古い昔の作品なので、そういうものとマッチングするっていうのはあったんで、ここで芝居したいっていうのはすごい分かる
なと思いました。なるほど。なんか東京とは思えないようなあそこのスポットだけなんかスパッと切り取られたよう な, なんか風景がある感じなんですよね。私も時々行くんですけど、なんか時間の流れ方も少し違うみたいなっていう、なんかね、なんかいつの間にかこうゆったりしているっていうような気持ちにさせてくれるような空間だなっていつも思ってるんですけど、そんなところで、お芝居をするって、その話を聞いたときに直井さんどう思いました。まず現地も見ずにこういうお話を聞いたときっていうのは
どこでやるかっていうのはね、本当おっしゃってるように分かってなかったんですけども、その46年ぶりの芝居をね、やろうってよく僕に声をかけるなと
なるほどなるほど、
嬉しかったんです。やりたいなとはずっと思ってて、なかなか機会もないし、
なかなかタイミングが合わなかった
で、できるのかなっていうのも、セリフ覚えられんのかよっていうのが
そうかそうか、そうですよね。映画とかテレビだと一コマ一コマが短いから、セリフの覚える範囲も、小さいけど、短いけど、お芝居はずっとですからね。そこはまた違うと思いますけど、中島さんいかがでしたか、このオファーをいただいた時っていう。
演出の、根岸春子さんから直接連絡をいただいて、振り付けもお願い、担当するっていう。
そうですね、中島さん、振り付けも今回、ご担当ということですけど、
ことの含めてお話いただいて、でも最初から面白そうっては思いました。その岸田國士を戯曲、その昔読んだことがあったんですけど、
そうなんですか。
その別の作品ですね、この前回やられた紙風船っていうのを、すごく昔に 当時いた事務所のレッスンでその紙風船を読んだ時に正直ちょっとあの、まあ、年も年だったんで、うん、分からなくて、
なるほど、
結構ひたすら会話で、うん、でもその時は分かんなくて、でも久しぶりにその岸田國士戯曲というものに触れて読んでみたら、うん、会話なんですけど、はい、その表面上の言葉のやり取りとは違うところにいろんな感情というかヒントというかああいうのが散らばれて、あ、これは
深いですね、
そう、味わいを知るのがその当時には若すぎたんだ
な、るほど、今そこまで読み取れなかった若さに経験が足りないというかということなんです。深いですね、
面白くて、会話ですもんね。
そんな、今回はあの剣婦人の一例という、はい、岸田國士の作品を現代版に脚色するっていうことなんですけど、ちょっとネタバレしない程度になんかあの触れられるところをちらっと教えていただくことでできますかね。
どこまで行っていいのか、まあ、いけないのか。
舞台としてはですね、うんうん、ふるさと村があるような場所だよね、はい、ちょっと郊外のところの、
はい、シチュエーションがそういうところになってるところなんですね、
でそこでのこうお見合いのシーン、
そうですね、
を皆さんの覗いてくださいっていう感じ。
なるほど。
そこであのまあ幼なじみのね、
だってこっちに、
いやどこまで行けるかな。
今回出演されるのは何人なんですか。
あの話に出てくる登場人物は4人、
4人
でそれプラス演出の根岸さんとあのバイオリンのゆりかさん、がその作品上パフォーマンス上は出てきます
ね。で中島さんはどういう役どころっていうか立ち位置っていうか何でしょう。
あの幼馴染2人がいて、はい、勝俣さん演じる女性とあの男性は私演じる厚み、まあ、男がいて、
はい、
そこの幼馴染の関係性っていうでお見合いをするっていうことになって、うん、またお見合い相手は別でいるっていう状況でその男と女の関係性がっていう、はい、そういうことですね。
そこに
楽しみです
ね。直井さんはどういう感じで絡んでいく立ち位置なんでしょうか。
私の立ち位置がですね、はい、これはねどう表現していいか、
いや、わかんない。
まあ、役で言っちゃえばそのお見合い相手の娘の父親なんですけどね、うん、
なるほどなるほど。
からこの父親がいろいろこう見てる状況が、うん、その幼なじみ2人の過去から今そして未来に対して、ね、関わってくるのか関わってこないのか分かんないんですけどもなんかちょっと見てるっていう視線があるのかな。
お、
分かります。
ちらっとさっきもちょっと話して直井さんの多分演じ方とか佇まい方によって、はい、作品の空気というか流れが変わる。
すごいプレッシャーしたね。キーパーソンなんですね。あの直井さんの
結構稽古の度にちょっとあの調整というかあの変えていらっしゃるんですよ。変えてこられて、うん、なんかその都度その都度感覚が感情受け取る感情が全然違うので
その受けの芝居も
そうそう
なんでちょっとその時によってっていう、まあ、でもまさにそれはライブだからそういうことがいろいろ起こってくるっていうこともあるんですよね。
そうですね、う
ん、じゃあまた当日もお客さんも今度入ってきて、その場の雰囲気もまた全然違ってくるの で、
そうです、
直井さんがどういう角度でこう来るかっていうのは中島さんもわからないっていう。
そうですね、
そういうドキドキのまさにお芝居ってそういう勝負がありますよ。勝負って言っちゃあれですけど、駆け引きっていうか、それが面白いですよね。
会話劇って本当に人間同士のやり取りで、日常、はいはい、我々はその生活している中でも日常的に人と会話してて、
はい、
まあ仲良くいいけどなんかちょっとした一言で、あれ今こういうどういう意味だろうとかなと思ったりとか、うん、悪気がなかったりもしてもあったりとか、そういうなんか些細な言葉の裏側に何が含まれてるんだろうとかっていうやり取りがすごくあるんですよ。
なるほど。
それを表現しなくちゃいけないってことですね。
そうですね、うん、
もうこれお稽古はどれぐらいいつからやられているんですか。
いつから2月
2月
から週1回、
お、ね、
あの小平の方とか清瀬の方をお借りして、
あこの辺でやられてます。あそうですか。もうで2月からもう2ヶ月ぐらいこうやられてきて、はい、もう息もぴったり合ってるっていう感じになってきてるんですかね。
いやまだまだ探ってるって
探られてるんですか。
いやちょっとねどんなお芝居なのかまだちょっとイメージはつかないんですけれども、ズバリですね、はい、中島さんにとってこの見どころはここだよ、ここを見てほしいっていうところあれば一つ教えてもらっていいですか。
あのまあもしかして読んだ方もいられる、うん、いらっしゃるかもしれないんですけど、うん、結構現代版の脚色がだいぶ大胆に
入っ
ていて、まあ、その歴史的なのが今になってるっていうのもあるし、個人的に思ったのがその人との距離感が変わっているっていうのもあったので、そこはもしかしたらまあその原作の話とかストーリー知ってる人が見てもだいぶ新鮮な受け取り方をするかなと思いました。
やっぱ時代によって今言った距離感っていうのはやっぱ昭和の時代と令和の時代ともしかしたら違うかもしれないっていう、はいはい、そういうことがあるんですかね。
今ってスマホもあるし、
はいはいはいはい、
近づけることはできる、会おうと思えば会えるっていう近いのが当たり前っていうのがあるんですけど、でもそれがゆえにその生まれる距離感っていうか、うんうん、
壁みたいのがね逆にあるかもしれない、
日常的な中である。
あ面白いですね。
でそれをまた普通の舞台と違って、はい、ふるさと村のあの高山家でやりますんで、
高山家というね、かやぶき屋根の本当、古民家なんですよね、
ですからお客さんも普通の客席ではないはずです。
そうですね、普通のね、まあ、ルネ小平の本当にはホールで座席に座って正面から見るっていうことではなくて、もしかしたらお客様がその中に一体となってこう入っちゃってるっていうような錯覚を起こすような空間になってる。
そうですね、
なんかもう透明人間になって、ね、見てるみたいな。そう見ちゃいけないもの見てる
かなって、だからあそこでお芝居をやるってどういう感じになるのかなと思ったんですけど、まさにそういう自分ももう中島さんとか直美さんの隣にいるような気持ちになっちゃう、その会話にまさに隣で聞いてるっていう感じになる、そんなイメージですかね、は
い、そうですね、紛れ込んじゃって見ちゃってるみたいな、うん、
でもそうすると直美さんそのお客さんとの距離感も近いから、それはそれでまた緊張感っていうかプレッシャーもあるんじゃないですかね。い
やあると思います、まだやってないんで。
そうですよね、お稽古の時にはお客さん入ってないから、ね、その辺も当日にならないとわからないっていうことですよね。
いざ出てったらうーってなるかもし
れない。あるかもしれ
ないですね。いやー面白いな。じゃあそのお芝居に関するですね意気込みっていうのをちょっと直美さんお聞かせいただいてもいいですか。
そうですね、まあ、しつこいぐらい言ってるように本当に久しぶりの舞台、うん、であの前から40年近い人生をね、はい、私サラリーマンもやったりしてたんですけども、まあ、そういうものがもし出てきたら嬉しいなと思うんですけど、そういうものを感じてもらえるようなね、うん、演技したいなと思ってますので、ぜひ楽しみにしてもらいたいと思います。
いや中島さんもちょっと意気込みをお聞かせいただいていいでしょうか。
意気込み、あ、うん、いや本当に、まあ、その出演人数も少ないので、はい、その分すごく濃密で、うん、一人一人のそういう意識というか会話意識がこう交錯していってどういう風に空気が変わるかっていうのもその場にいて感じられるので、うん、それを、まあ、ご体験いただけたらなって思いますね、はい。
でこんなにねワクワクの話をしてるんですけど、残念ながらチケットがソールドアウトになってしまったっていうことなんですよね。本当はここでチケットまだありますよっていうふうにやるつもりでゲストにお招きしたのに、
もうない。
ね、今朝聞いたらちょっとソールドアウトなんですって言われちゃったので大変残念なんですけど、まあ中島さんと直井さんにはまた違うところでお会いできるかもしれないので、その時また、
はい、
またこっちの番組でもね宣伝に来てもらえればなというふうに思いますので、チケットもうご購入された方今のを踏まえて当日ふるさと村に来ていただければなというふうに思います。すいません、あっという間に時間になってしまいました。本日のゲストはですね、 今度ふるさと村で行われるふるさと芝居剣婦人の一例に出演する直井忠道さんと中島武さんでした。直井さん、中島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お聴きいただきましょう。本日のゲスト中島さんのリクエスト曲で、ルーリードパーフェクトデイ。お聴きいただいているのは東京854クルメラホクホクラジオです。
こんばんは、元鈴木です。それでは後半のゲストを紹介します。清瀬管弦楽団の香西真由美さんです。香西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
こんばんは。はい、それでは清瀬管弦楽団からお招きしたということで、はい、管弦楽団についてまずはお聞きしたいと思います。はい、こちらの創設結構前からあるというふうに伺ってますけども、はい、いつからあるんでしょうか。
東京タワーと同い年で、
東京タワー、
東京タワー昭和33年ですね。
すごい、素晴らしい、もう
雑学得意あ、でももう結構古いですね。
そうなんです、
もう60何年ですね。
そうですね、近年でも古い方だというふうに聞いています。
なるほど、なるほど。
三鷹がもう1年早いという話を前の団長から聞いたことがありますけれども、
じゃあだいぶ老舗ということで。
そうですね、はい、古いのは古い、うん、
なるほど、素晴らしい、はい、素晴らしいですね。練習会場といいますか、皆さんいつもこう、まあ、音合わせしたりすると思うんですけど、はい、それは清瀬でやられてるんですか。
そうなんです、市内の竹岡地域市民センターっていうところで、うん、毎週土曜日の夜練習しています。
土曜の夜、
はい、土曜の夜のオーケストラ生活習慣っていう。
なるほど竹岡ですか。あそこにの、まあ、じゃあの会議室とか借りて、集会室とか借りてやってる感じですよね。何人ぐらいこう所属されてるんですか。
今団員の数自体はそんなに多くなくて、はい、20人ほどなんですか。
ちょっと少ないですかね、オーケストラとしては。
そうなんです、そうなんです。うん、もうちょっと欲しいって、
そうですよね、
ずっと募集してるんですけれども、うん、お聞きの方で楽器なさる方、興味ある方は、ぜひ、見学いつでも大歓迎なので。
ぜひ。特にどのパートを募集してるとかであるんですか。
特にですね、うんうん、もちろん弦楽器ももっとたくさん欲しいのはもちろんなんですけど、うん、はい、
管楽器が足りないですか。
管楽器がね、オーケストラの音を出し始めるときにチューニングと言って、はい、そうなんです、オーボエが、オーボエとその後ろにいるその2枚リード族が、
今ラインがファゴットとか。
そうなんです、
2枚リードの楽器は得意な方、
はい、
お待ちしてます。
お待ちしてます。
新さん、さすがにこうルネ小平でお勤めだけあっただけ詳しいです
ね。僕ね、楽器はできないんですけど、うん、聞くのは好きなんですよ、
うん、私は高さんはちょっと芸術は守備範囲じゃないんで、ちょっとよくわからないんですけども
今日高さん黙ってます。
オーボエぐらいしかわからない。
オーボエ素晴らしい。
オーボエはね、新世界とかね、タタタタタタタヤのがオーボエ、あれがオーボエですから。
なるほど、
日本人大好きな感じですよね
そろそろいいですか。
脱線しちゃった、すみません。
はい、清瀬管弦楽団ということで清瀬とついてるんですけども、うん、はい、団員さんは全員、まあ、清瀬市民というようなイメージなんでしょうか、ね、
いや、そうとも限らないんです。
なるほど、
はい、
結構じゃあ近隣市区から来られてるというような感じですかね。こうなんていうか、どんな方でも参加できるんですか。こう腕前とかもそうですし、老若男女といいますか、
年齢制限はありません、で楽器を持参して、一緒に音楽を楽しめる人っていうことでやっています、うん、はい、
じゃあ結構腕前にも差もあるし、そんな人たちがもうみんなで楽しむっていうような、
ね、
今イメージですよね、さっきちょっと先ほども触れてましたけれども、はい、管弦楽団というと、どういう楽器が具体的にあるんですか、うんうんうんうん、あんまり分かんなくて、
大きくくくりで言うと弦楽器のグループと、
はい、
それから管楽器のグループと、
はい、
それに打楽器、叩いて音を出す打楽器、うんうん、まあ、大きく言うとその3つのグループでできています。
なるほど、なるほど。こう練習するだけじゃなくて、もちろん、まあ、後ほど紹介もしていただきますけど、コンサートがあると思うんですけども、はい、どれぐらいのこう頻度で、まあ、どこで開催されているものなんですか。
清瀬管弦楽団の場合は柱としている演奏会が3つありまして、
3つ、ね、はい、年に3回っていうような感じですか、ね、
はい、一番近くあるのは春の 子どものための音楽会っていうのをもうだいぶ長く、はい、あの児童センターのコロポックルホールができてからはあそこで、もとというとね、あの市内の PTA の人たちが演奏会やってくれないかなっていうので、あのコロポックルができる前、欅ホールが欅ホールになる前の市民清瀬市民センターだった時代に何回かやって、はい、それでそれの答えがあったところでコロポックルができて、はい、じゃああそこでこう定番の授業で持ち込み企画でやらせていただいてたのが始まり
で、始まりで、はい、それがあの子供のための演奏会、
そうですね、はい、それが春の演奏会、
はい、
あの子供たちが楽しく聴いてくれるようなラインナップでやっています、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。
それで秋にはホールを借りて、はい、ちゃんとその序曲と中プロとシンフォニーっていう、うん、いわゆるオーケストラの演奏会っていうのをやって、うんうん、それでもう一つはあの竹岡の地域センターで練習してるってお話ししましたけれども、はいはい、あのやっぱりまずはオケがあるって知ってもらうことが大事っていう時代がやっぱりあったので、はい、練習拠点の大きい会議室で、あのパイプ椅子を並べて、
はい、
演奏する人とお客さんと同じ目線、
距離感が近いですね、
距離感がめちゃ近くて、やる方もものすごく今日あの緊張するんですけど、そういうパターンは
私もそうですね、かなり前に行ったことありますけど、竹岡センターの講座で行ったことありますけども、はい、もう本当にもう間近でやってるので、うん、なんか一緒にやってるような感じの体験型というか、うん、
音に包まれる感じになっていいですよね。
そうですよね、うん、清瀬の場合あのお客さんに恵まれてると私はずっと思ってるんです、うん、あの一緒に楽しんでくださるお客さんで、うん、あのとっても好意的に聞いていただけてるっていう感じがすごくして、いい、ね、うん、演奏会ってあのやる側だけじゃなくて、うん、聞いてくださる方、
そうなんですよね、
のあの両方で作る空間っていうのがありますでしょ。でそういう意味ではもう本当に恵まれてると思っています。
いいですね、清瀬市民の音楽に対する愛情の深さを感じますね、
うん、感じますね、
うん、
ありがとうございます。でじゃあ、 まあそういった形でも、う
ん、はい、だから年3回がベース
ベースにあるということですね、はい。じゃあこうそう、そんなこう清瀬管弦楽団の活動なんですけども、
はい、
まあ、本日のゲスト香西さんについてもちょっとお伺いすると、
はい、
香西さんはこう何の楽器をやられてるんですか？
はい、あのオケではフルートを吹いています。
あ、フルートですか。フルートっていうと何人ぐらいでこうやられてるんですかね。
あのオーケストラの曲をやるときにバイオリンは10人とか必要なんですけれども、はい、フルートって、まあ、パート2つか3つ、
はいはい、
で3つあるような曲をやるにはすごく大きなに総勢の人数がすごくなっちゃうの で、はい、欅ホールでやるにはちょっと難しいかなみたいな。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。なんで、2人いればいい。
2人なんですね、
極端に言うと。
あ、そうなんですね、はい。まあ、そんなこうフルートっていうことなんですけども、香西さんこう最初からずっとフルートやられてたんですか？
私にとって最初の楽器はピアノなんです、
ね、ああ、まあまあ結構皆さんそうなとこから入りますよね、うん、
フルートに出会ったのは中学校の時の、 あのクラブ活動っていうんですかね。
吹奏楽部ですか？
いや、吹奏楽じゃなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
器楽部だったんです。
器楽部なるほど。
時代がね、
あれですか。
あの私器楽部っていう漢字が思いつかなくて、 どんなんです
か？楽器の
器の器、
なるほど、
音楽の楽
器、そうです、
企
画。私ちょっと高さにも及ばないことがバレてしまいましたけど、
ちょっと優越感でしたね。
すいません、はい、
俺はかけたぞ。
なるほどなるほど。
だからアコーディオンとかであのメロディーをやって、それから鍵盤楽器も木琴とか鉄琴とかありましたかね。うん、でそういう中であの管楽器がちょこっとだけあったんですよね、うん、クラリネットとフルートとかっていう感じで、うん、あと金管楽器、ラッパズとか、う
ん、トランペットとか、ホルンぐらいあったんですかね、うん、
はい、でそんな中で、うん、あ、なんか先輩かやってるのかっこいいなっていうのが最初の接点ですかね、うん、
なるほど。結構フルートのこう魅力にこう見せられた感じだと思うんですけども、どんなところに魅力があるものなんですか？
それをねきっと聞かれるだろうなと思って、
まあ、言語化しづらい部分でありますけどね。
そうですね、 なんか気がついたらやってたって感じですかね。
でのめり込んでたっていうことですよね。うん、こうなんかこう、まあ、みんなでやるっていうものだと思うんですけども、はい、ボケって、なんかそうみんなでやる特有のこう魅力だったり、
ありますありますあります。
そういうのはどういうのがあるんですか。
あのですね、一人で出せる音にはもちろん限りがあって、うんうんうん、まあそれが好きな方ももちろんいらっしゃるんですけど、うんうん、私はみんなのあのそれぞれが違う音があっちこっちから色々にしていて、でそのみんなが出す音の中にいるっていうのがすごく幸せなんですよ。
自分でも音を出しつつ周りの音にも包まれるしみたいな、うん、そういう感じですよね、うん、
みんなだって違う音出してんだもんね。
そうなんですよ。
それが不思議ですよね、うん、それが聞いてて心地よくなるっていう、
一緒になるとえも言われぬいい音がなるっていう、うん、
なるほど。
で CD のね、プロの演奏とか演奏会も客席で聞くのはそれはそれでまた楽しみはあるんですけど、はい、やっぱり自分も出してる音の中でお客さんもいて、うん、そしてその中にいるっていうのは、うん、あの本当に幸せな時間って思います。
なるほどなるほど、うん、
一回ね指揮者体験コーナーもいいけれど、はい、中で聞くっていうそういうスペシャルをあのぜひやってくれって友達に言われていて、
なるほど、なるほど、
まあ、そういうのも面白いかなと思ったりします。ご招待します、
ね、あ、あり
がとうございます。
指揮者体験って一回やったことあるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、気持ちいいですねあれね。
癖になりそうですか、
ね、癖になりそうですね
そうですね、まあ、そんなこう魅力にこう、ね、見せられた小瀬さんなんですけども、あの先ほど来ちょっとあの匂わせている次のコンサートについての、はい、紹介をしてもらいたいと思います。
はい、
いつこうどこでやられるんですか。
はい、4月28日、はい、日曜日ですけれども、はい、ゴールデンウィークの入り口ですが、
はい、場所は、
はい、清瀬市内のクロポックルホールで、
あ、じゃあさっき言った、はい、まあ、子供のための、
はい、春の定例の演奏会です。
なるほど、
はい、
じゃあの改めてどんなコンサートなのかちょっとだけ伺えますか。
はい、ちゃんとタイトルを言うと清瀬管弦楽団春のコンサート in コロポックル2024
、はい、
でこれ2本立てになっておりまして、はい、午前中10時45分から30分だけの短いコンサートを、ベビー向け、ベビー幼児向けということで、はい、あのうち団員にあの保育士がおりまして、ほうほうほう、手遊び歌とか、うん、はい、あとは絵本の読み聞かせに、あの腹ペコ青虫ってご存知ですか。
もう有名な絵本ですよね。
はい、
なんかあの月曜日、
そうそうですよ、その月曜日をオケでやります、
はいはいはい、ああ面白そうですね
子供大好きですからね。
ですよね。で、まあ、午前中はあのベビーカーのままどうぞっていうことで、赤ちゃんの体調ってその日によってするじゃないですか、うん、はい、なのでもうその日あのノリが良ければどうぞっていうことで、こちらはもう自由参加で、
なるほど、
はい、でもう一つ午後に3時から4時まで、
はい、
それは、はいはい、あのホールの客席を出した状態でやります。
はい、はい、なるほどなるほど、
はい、で今年はあのディズニーメンナンバ
ーお、じゃあ人気の曲が勢ぞろいということですよね。
はい、
なるほど。じゃあ結構子供のためだと思うので、
ええ、
ちょっとこう、ね、泣いちゃったりこう騒いじゃったりすることもあるかと思うんですけど、はいはい、それはもう OK なんですか。
もう全然 OK です。
ああ、じゃあこうなんだろう、子供がこうなんだろう自然にこう、
ええ、やっぱりね、あの泣いちゃうのも叫んじゃってやだっていうのも、うん、あの正直な反応だと思うんですよね、うんうん、だからなんか一緒に印象に残ってくれればいいかなと思います。
こう地域のお子さん向けにコンサートを、ま、毎年やってるということの意味をこう、はい、なんていうかどう捉えてらっしゃるんですかね。
あ、ゆくゆくの観客開拓ですね。
開拓ね、
はい、
そうです。まあまあ子供の時は仕込んどくみたいな形ですね、
で観客もそうですし、 お母さんお父さんも一緒に来てくださった方が、うん、実は僕前やっててねっていう人が入ってくれたりしたらすごく嬉しいんだけどなと、うん、いいですね、はい、
なるほどなるほど、
思っています。
はい、まあ、あのかなりあれですよね、私もさっき見たんですけど清瀬管弦楽団で検索すればもう すぐこの、このお知らせ出てくる、案内出てくるので、これリスナーの皆さんもぜひ調べて足を運んでいただければと思います、
は
い
は
い、
ただ午後はあの予約が必要なので、
そうですね、
はい、
要注意ですね、
はい、要注意でお願いします。
ありがとうございます。ちょっとだいぶあの時間も迫ってきたんですけども、はいはい、最後にぜひ清瀬管弦楽団をあの一言 PR していただければと思います。
わ、困っちゃったな
一言じゃ終わんないと思いますけど、
ね、一言今までの内容でご判断ください、
はい、わかりました、ありがとうございます。いい締め方していただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、後半の清瀬ゲストは清瀬管弦楽団の香西真由美さんでした。ここでありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ここで香西さんのリクエスト曲をお聞きいただきます。チャイコフスキー眠れる森の美女からワルツ、はい、
ギュッと情報生絞りスクイーズさあ、絞りたての新鮮な情報をお届けするスクイーズのコーナーです。このコーナーでは清瀬市と小平市のイベント情報などタイムリーな情報をギュッと絞ってお届けします。では初めに清瀬市情報です。元さん、お願いします。
はい、それでは清瀬情報をお届けします。まず一つ目です。清瀬市役所日曜窓口を始めます。清瀬市役所は原則として毎週土曜日に土曜窓口を設けています。平日ご来庁できない方向けの手続きを受け付けています。この土曜窓口に加えまして、日曜日にこそご都合が良いという方向けに今月から日曜窓口を開設することになりました。取り扱う業務は今までと同じく、まあ、いわゆる市民課業務が中心となっています。この日曜窓口の開設に、伴いまして、今まで土曜窓口を毎週開設しておりましたが、今後は隔週となりますのでご注意ください。今後土曜窓口は原則として第1、第3土曜日に、日曜窓口は原則として第2、第4日曜日に開設いたします。ご都合がいい時にぜひご来庁ください。ただし祝日は開設いたしませんのでご注意ください。詳しくは司法清瀬4月1日号に書いてありますのでぜひご覧ください。清瀬市は今後も市民の皆さんが利用しやすい市役所の環境づくりに努めていきます。2つ目です。いよいよ本格始動する清瀬駅開業100周年記念事業の一つを紹介します。清瀬駅は本年6月11日に開業100周年を迎えることとなります。清瀬市は西武鉄道株式会社や市内事業者と連携して記念事業の開催を計画しております。そのプレイベントの一つとして西武鉄道主催のウォーキングハイキング企画を実施いたします。開催日は清瀬管弦楽団のコンサートの前の日になりますけれども4月27日土曜日午前10時から午後0時30分までの2時間半です。清瀬市郷土博物館からスタートして金山緑地公園から、柳瀬川沿いを歩きまして、中里松山緑地保全地域を巡って清瀬駅でゴールとなるコースです。また今回は東京都環境公社や清瀬の自然を守る会さんとのコラボ企画も同時に行います。ウォーキングハイキングのコースで通過する松山緑地保全地域で自然ミニ観察会やクラフト体験会を行いますので、ぜひご参加ください。このイベントの参加は無料で、コースは全6キロとなります。スタート地点で受付した後は自由解散となりますので、ゴールまで歩くことは強制ではありません。ぜひ、ご気楽にご参加ください。詳しくはこちらも司法4月1日号をご覧ください。以上、清瀬情報でした。
いや、もうこの週の予定決まりましたね、はい、27日にウォーキングハイキングで、ね、28日にコロボックルで清瀬管弦楽団と、
ね、
土日スポーツと芸術と最高の土日になります ね、
いい
ですね。清瀬市民の方ぜひお出かけください。
お願いします。
で、次に小平情報、高さんお願いします。
はい、それでは小平情報です。小平市ではあさって4月14日日曜日に人気のウォーキングイベント第43回小平グリーンロードを歩こう会を開催します。このイベントは美しい日本の歩きたくなる道500選に選ばれている小平グリーンロードをどなたでもお気軽に歩いて参加できるものです。コースは玉川上水緑道、伸び止め用水緑道、 狭山境緑道の小平を一周する小平市を一周する小平グリーンロード約 21km で小平グリーンロード沿いに設けた全7箇所のチェックポイントをどこからでもスタートゴールできます。チェックポイントの受付時間は午前9時から午後1時までです。午前中からスタートしてチェックポイント7箇所すべてを回る漢方を目指すもよし、お昼頃から参加して気軽に少しだけ歩いてもよしと、体力やご都合に合わせて自由にお楽しみいただけます。春を迎えたこの時期、ご家族やご友人とウォーキングで気持ちのいい時間を過ごしてみませんか。詳しくは小平市ホームページをご覧ください。続いて、2つ目、ルネ小平で行われる落語公演のご案内です。ルネ小平は7月14日日曜日午後2時からルネ小平寄席特選落語会を開催します。今回出演する噺家は4名です。まずは三遊亭小遊三さん。1983年から40年以上笑点の大喜利を務める説明不要の噺家です。次は、柳家京太郎さん。本格派落語の顔を持つほか、東京 FM のパーソナリティ、アニメのナレーションなど大変多彩な話し方です。3人目は、三遊亭健康さん。本格派落語家でありながらイラストにも定評があり、 CD のジャケットや、寄席演芸専門の情報誌東京河原版の連載に落語にちなんだイラストを添えるほか、 SNS で落語家や話題の人物などの似顔絵を披露していることも話題になっています。最後4人目です。長家老桃香さん。幼少時代から好きなミュージカルの勉強のため専門学校へ入学し、卒業後は舞台俳優を目指し、劇団研究生なるも、その研究生時代の講義で古典芸能落語に触れ、本格的に落語の世界を目指し春風亭小朝さんに入門。2022年に真打ち昇進。笑点では6代目三遊亭円楽の代理として女性落語家初のレギュラー大喜利の回答者として出演した注目の実力派落語家です。これだけの多彩な話家4人がルネ小平にやってきます。ルネ小平寄席は特選落語会は7月14日日曜日午後2時からルネ小平大ホールで開催します。チケットは S 席3500円、 A 席3000円、 B 席が2000円です。この貴重な寄席をお見逃しなく。詳しくはルネ小平ホームページをご覧ください。以上、小平情報でした。
はい、以上、ギュッと情報生絞りスクイーズのコーナーでした。なので、メッセージ一ついただいているのでご紹介しましょう。柳瀬五郎さんですね。
おはようございます。
報告ラジオの皆様、お疲れ様です。今夜は小平ふるさと村で県婦人の一例を上演される中島さん、直井さん、お疲れ様です。直井さん、先日はゆったり清さんのご出演ありがとうございました。ルーリードは直井さんのご趣味ですかということですが、今回ね、ルーリードはね、中島さんのリクエストでした。あともう一言、香西さん大ファンです。先日の下宿春の健康フェスタでは素敵な音色を奏でていらっしゃいました。ますますのご活躍を記念しておりますということです。
ありがとうございます。
五郎さん大ファンということですね。
どうしましょう。
じゃあ今度ね、五郎さんに向けてまた素敵な演奏をお願いしますということで、番組もそろそろ終わりに近づいてまいりましたが、香西さんいかがですか、はい、この北北ラジオ初出演ですけれども、
はい、楽しかったです。
こんなふうにゆるゆると毎回やってるんですけれどもでもね、清瀬管弦楽団さんって年に3回も演奏会やるんですね。
はい、
結構大変ですね。じゃあその練習とかね、
割とありますね。
うんうんうん、はい。でまたその子供向けのコンサートっていいですよね。
いいんです
ね。なかなか子供を連れて演奏会ってどうしても子供が声出しちゃったりとか、はい、走り回っちゃったりとか落ち着かないけれども、そういうのありだよっていう雰囲気になってるわけですよね。もうみんなお子さん連れだから。
そうです、
ね、だからそう言って安心して連れていけるし、
途中で出ても OK、
構わないしね、
はい。
うん、 多少声出してもいいしってことですよね。
なんかね、最初に行った演奏会で、うんうん、つまんないって思っちゃうと、うん、もうその後嫌になっちゃうじゃないですか。ですね、それだけは嫌だな。
第一印象は大事ですからね。
そうなんです。
クラシックって面白いよっていうのを、なんかクラシックってどうしても敷居が高い感じがするんですけど、うん、思いがちなんですけど、実はそんなこと全然なくてね、
そうなんですよね、
心地いい時間が流れるんですよね。それを多分ね、子供本当に聞いてたら眠っちゃったりするんじゃないですか。
そうなんですよ。
そうですよね、うん、
あの本当に心地いいんで。このホールは客席の様子がすごくよくわかるんですよ、うん、あのステージが一番低いところにあるの で明るい中でやるので、やってる側も子供たちの楽しそうな表情が見えるのが、あの いつもね、私たちも楽しみにしてる演奏会なんですよ。
客席のライトも落とさないんですね。
落とさないです。
普通の演奏会だとどうしてもライト暗くなるけど、ね、あれがまた子供が怖かったりするんでね。
そうなんですよ。
じゃあ明るいまんまで、
はい、
いやー本当楽しみ。4月28日、
はい、
これ僕の
4月15日からようやく開始です、
うん、4月15日から予約開始、
はい、あの児童センターにお電話ください。
ぜひぜひ足を運んでみてください。
はい、
ということで報告ラジオ、そろそろお別れの時間です。パーソナリティは新高山高上田元鈴木、YouTube UD トーク配信は慶明、ミキサーは入間の西庵、ディレクターは高橋康でお送りしました。次回の放送は5月10日金曜日午後8時からです。お聞き逃しのないように。では今夜はこの辺で、引き続きアートマインのスクリーンショットでお楽しみください。それでは良い週末を。バイバイ、さよなら。